主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと言った。イエスは答えて、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでくださいと言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになると答えられた。そこでシモン・ペトロが言った、主よ、足だけではなく手も頭も。イエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。まあ、この主の晩餐の夕べのミサから、この聖なる過ごしの3日間を過ごすことになります。まあ、黙想している方々は黙想の最後の何かこの中でそれを味わえることでしょうし、近くから来られた方もこの3日間をやはり主のこの受難と復活を記念する時を過ごしたいと、共に過ごしたいと思います。一番最初のこの典礼がこのイエス様が弟子の足を洗われたですね。このその福音書が朗読されました。最後の晩餐の時だったんであろうと思われますけれども、イエス様が自らこの立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとって、そして弟子たちの足を洗ったということですね。この足を洗うというのは、まあ、当時は奴隷のあるいは召使いの仕事だったわけですが、そのことを神様ご自身が謙遜さと奉仕の模範としてされたのであると思われます。そして足を洗い終わってから弟子たちにですね、私がしたのだからあなた方も互いに足を洗い合わなければならないという命令を私たちに与えたわけです。イエス様のこのが弟子たちの足を洗った、そして私たちも足を洗わなければならないという命令と、まあ、それはもちろん両方つながっているわけですけれども、まあ、この1年を通してこのどういう時にこの足を洗うということの、まあ、意義というか、それをまあ一番感じたかというと、まあ、私の個人的な体験では 災地にボランティアに行った体験ですね。まあ、この木葬の家に事務局を置いて、その、まあ、主に釜石を中心に支援活動をやっているんですが、この、まあ、私もボランティアに行って、まあ、他のボランティアと一緒に泥出しをやったり、写真洗浄をやったりしてたんですけども、なんていうんですかね、そのボランティアの人たちと一緒に、この人のためにこう自分の時間を割いて、この捧げて、奉仕をするというのは、まあ、何か私にとってはこの弟子の足を、まあ、互いに洗い合うんですね。それと、まあ、非常に何か響くような気がします。まあ、司祭職っていうのは、まあ、ある意味ボランティア活動のようなもんですけど、でもやはりどこかこの何て言うんですかね、人に向かって喋ることが、こう謙遜さとかですね、まあ、なんかそういうところがだんだん薄くなっていくの、いくところがあるのかもしれない。そのボランティアに行って、なんていうんですかね、この謙遜に奉仕活動をする、あそこに、なんていうんですか、この本当に謙遜さを感じる奉仕の仕方ということを、まあ、私自身が改めてこうなんか学び直したというかですね。で、それがまた非常なこう、まあ、喜びというのか、まあ、不思議ですけども、ボランティアするということのこの大きな喜び、謙遜に人に仕えていく中でこの大きな喜びがある。だからこのボランティア活動をするっていうのは、ボランティアする人にとっては大きな恵みであるということを、まあ、強く強く感じた一年でもありました。ただこのイエス様が弟子の足を洗ったということは、まあ、シンボルであるわけですけども、でも実際イエス様が本当に私たちの足を洗う、徹底的に洗うということは、実際上は十字架上で自分の命を捧げるということと、まあ、深くつながっている。しかもこのイエス様が足を洗うということは、なんていうんですかね、十字架上のイエス様を見る限り、その汚れをこう身に帯びるというかですね、苦しみや痛みを自ら背負われて、そのようにして現れた。だから、まあ、ただ単に鏡込んだだけではなくて、まあ、自分の命を捧げるまで与え尽くす、汚れを自ら負う形で人をこう清めるような、まあ、そのような生き方だとされたということ。それがまた何か胸を打たれるような気がします。つまり私たちがやはり謙遜に他の人の足を洗い合うということは、まあ、場合によっては非常に難しい、つまり人の汚れや痛みを引き受けていくことでもあるわけで、まあ、そこまで謙遜に生きていくということを、私たちも時々は、そのようにしなければならないあるのではないかと思います。その時にイエス様は、まあ、どれだけ私たちのこの奉仕の仕方の模範とできるかどうかということは問われているように思います。一番心が痛むのは、やはりこの福島の、あの放射線の問題であって、やはり今はその瓦礫をですね、まあ、皆さんもご存知でしょうが、実は福島じゃなくて、まあ岩手と宮城県の瓦礫を、まあ、広域処理でさまざまな地方自治体に持っていって処理をするかしないかということで、まあ、それでもこの放射線の問題があって、まあ、受け入れるか受け入れないかということで揉めてるわけですが、実際のところ私の入っているメーリングリストでも賛否両論でですね、そのやっぱり受け入れるべきだということと、やはり放射線がある以上受け入れるべきじゃないという意見で、身近なところでも意見が二つに分かれていて、まあ以前は福島県産の野菜を購入して食べるべきかどうかということでもう意見が真っ二つに分かれてしまってですね、まあ、実際私もどうするのが一番いいのか分からないんですが、少なくとも まあ、具体的な道がどうであったとしても、やはりイエス様が汚れを背負われて清めた以上ですね、まあ、何らかの形で私たちはやっぱり汚れを背負う覚悟のようなものが必要じゃないかという気がします。つまり関わる相手の悪い部分を受け取っていくようなのような態度がいるのも間違いないのではないかというふうに思います。まあちょっと言ってボランティアするぐらいは、まあ、それほど、まあ、あの大きなことではないわけですけど、私たちが足を洗う難しさはやっぱり近くにいる仲間であったり、あるいはいつもいつもしなければならないことの中で謙遜に足を洗えるかどうかということが何かこう問われているような感じがします。本当の謙遜さと相手の痛みや汚れを負うということは、まあ、辛いというか、まあ、嫌な面がどうしてもあるであろうと思いますね。やっぱり影響を受け合うので私たちは。でもイエス様の模範に倣って私たち一人一人に問われているこの足を洗い合うというのはどういうことなのか、やっぱ特に難しいのはそばの人だと思いますけど、近くの人やそばの人の足を洗い合うのが、まあ、実は一番一番難しいことだと思います。相手も嫌なところとかを受け取らなければならないということになるわけですが、だからこそイエス様が足を洗った、それを十字架上に至るまでということに真実のやっぱり愛が現れていると思います。まあ、私たちはそこまで、まあ、徹底した真似をしていくことはできないですが、でも私たちが置かれた場でこの互いに足を洗うということを、まあ、少しでもイエスの模範に習って神の御旨にかなう形で互いに愛し合っていくことができるように、まあ、この御座で